は5時30分になりました。ここからは今日は、第1週ということで一条整体院ママのお悩み相談室をお届けいたします。この時間登場いただきますのは、一条整体院の、院長先生ということでですね、今日は電話をつないでの出演という形になります。そして、このコーナーは週ごとに、テーマを決めてそのテーマに基づいてお話をいただくということになっておりまして、第1週と第3週に登場いただくわけです。でね、先週は第5週でちょっと2週続きますが、この1月が第1週お休みということで3週5週という形でしました。だから今回は、2週連続ということになるんですけれどもね、早速お呼びしたいと思います。花房先生、こんにちは。よろしくお願いします。あのですね先生、このコーナー宛てにハガキが届いております。
そうですか。
はい、ちょっと先にご紹介していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、ラジオネーム生チョコさんということなんですけれども、はい、私は小3、小1、1歳の3人の子供を持つアラサーのママです。介護のパートを始めて約1年、肩こりに日々悩んでいます。普段からよく肩が凝るのに介護という力のいる仕事柄さらにひどくなり、頭痛も加わり、家に帰ってからも1歳の子の子育てにバタバタして体も休まる時がありません。何か良い解決法があればぜひ教えてください、お願いします、ということなんですが、
はい、介護されてる方は、
はい、
大体前かがみでお世話とかすることが多いので、
はい、
そして小さい子供さんのお世話も大体前かがみでやってますんで、
はい、
もう常に首、肩、背中、腰がもうガチガチなんですね。
はい、
でですね、対策としましては、
はい、
その仕事も辞めれないでしょうし、子育てももっと辞めれない、極力姿勢を前かがみにならないように、ちょっと胸を張る感じで作業していただくと。
これ例えば作業の時にどうしてもその前かがみになるんだったら、作業が終わるごとにこううーんと一回胸を張るような動きをなさるだけでも違いますか。
はい、違いますね。違いますけども、胸反る時によく腰を押す人がいるんですね。腰痛を起こしちゃうので、あまりねラジオで説明して余計に腰痛くされたりとか
なので、例えば手を後ろでこう手と手をつなぐようにしてギュッと引っ張ったりする動きありますよね。ああいうのは効果的ですか。
とにかく手が前、体が前、首が前っていうのがずっと固定してしまうので、その逆をするのがいいんですね。
なるほどね、わかりました。ではラジオネーム、
ゆっくりと入れないと思いますが、温泉じゃない、お風呂とか、ゆっくりとこう首肩も温めていただくと少しはマシなんですけど。
そうですね、ただ小さいお子さんのいらっしゃるママはお風呂もね、自分がくつろぐよりも子供を入れて必死って感じる動きが多いですからね。
それでもダメなら自助整体院に行っていただくか、
それが一番いいということですね。はい、ということで、生チョコさん、いよいよの時は自助整体院に駆け込んでいただくことにして、少しこう手を後ろにやるような動きをね、時々取り入れていただいたらいいかと思います。
もう生チョコですと言っていただければ、初診料から2000円引いておきますので。
おお、だそうでございますよ。すごいですよ。特別価格が出ました。ということで、はい、ありがとうございます。さあ、そして先生、今週の本来テーマは生理痛ということで、今日ちょっと男性の皆さんにはあれかも分かりませんけれども、はい、これも女性の方のお悩みの多い部分じゃないかと思うんですが。
そうですね、よく救急車運ばれるほど痛い人とかいますね。
あ、そんな方もいらっしゃるんですか。
だいたい骨盤が原因なんですけど、
はい、
専門的に言うと骨盤の中の、
はい、
骨盤の中の骨盤って僕は呼んでますけど、
はい、
歪みなんですね。
はい、
で仙骨から子宮とか卵巣の方に神経が出てますので、
はい、
で子宮もね筋肉でできてるんですよ。
あ、もちろんそうでしょうね。はい、
で生理の時っていうのは子宮がですね、
はい、
動くんですね。こう収縮すると言いますか。
あ、つまりこう
血液を出す方向に。
そうですね、多分だから出産の時と同じような、
ね、
はい、動きをするわけですよね。
ああ、よくご存じです。
一応経験者ですので。
ですから神経がちゃんとこう 働いてくれないと、
はい、
やっぱり子宮の方もこうちゃんと動けないので、まあ、それでちょっと痛みが増してしまう、あの、
うんうんうん、
運動不足になるわけですね。
はい、
でやっぱりそれをあの仙骨をしっかりと整えることで良くなっていきますね。
うーん、
もう全然あの生理痛がなくなって、
はい、
私あの人生で初めて生理痛なしでいきなり血が出てきてびっくりしましたとかね、
あ、
言われたことが何回か。
なるほどね。ある程度あの腰のだるさとか、
はい、
ちょっとした軽い痛みっていうのは、
はい、
あの前触れ的にあの女性としては役に立つ部分もあるんですけど ね、
全くなくなってしまって、びっくりしましたって言われる。
あの、ね、規則的な方はいいですけどね、不規則な方だとそれはちょっとびっくりするかも、逆にね。
あとあの、なんですか、排卵痛っていうのがある方はいるんですね。
あ、はいはい、ちょうどあの逆のサイクルの逆側ですよね。
これ排卵痛のおかげでちょっとあの子作りが分かりやすかったのになくなってしまいましたとか言ってね。
ああ、なるほどね。
まあ、骨盤整えとけばあんまり排卵日とか気にしなくても妊娠しやすくなりますけどね。
逆に言うとその排卵痛のある方だったらその子作りの側もだし避妊にも役に立つわけですよね。
んです ね、
あの高級的な何かをするんじゃなくて、まあ、ここ1人産んであと2年空けたいわとかいうぐらいの時だったら、ちょっと一つ参考にはなりますよね。
まあ、排卵痛がきついような人ってあんまり妊娠しないですね。
あ、そうかそうか、最初からもうそういう風になっちゃってますか。
そうですね。
まあ、あのこのただ先生、生理痛ってね、
はい、
あの人によって本当にあのほとんど感じない人から感じても市販の鎮痛剤かなんか飲めば済むっていう人から、もうあの毎月のように学校とか仕事休まなきゃいけないっていうような方から、いろんなタイプの方がありますよね。でその中で例えばその整体、まあ、今仙骨を整えればっていう話がありましたけれども、あのこういう状態であれば婦人科に行かなきゃいけないっていうようなものもあるにはあるんですよね。多分
婦人科に行かないといけない。
うん、
あ、まあねそうですね、やっぱり病院でないとわからないことっていうのはあると思うんですよ。あの、エコーで調べるとか、そういうのはあるので、まあ、あまり痛みがひどかったら行くのはいいんですけど、ただ大概はあの人間っていうのはそのどっか痛いっていうのはおかしいんですね。そこに血液が流れてないから、痛みが出ますんでね。ちゃんと血液が流れてればそのおかしいところは自分の体が自分で治すはずなんですよ。
ああ、自分のもう持ってる力で。
そう、持ってるあの自然治癒力で、普通は何もしなくても治るのが普通なんですよ。
はい。
それがいつまでも治らないっていうことは、
うん、
でまあ、大概病院に行ってもそのそういう根本的に治そうというよりは薬で止めるとかいう感じになるんですよね。
そうですね。どっちかって言ったらそうなりますね。
骨盤とかその骨に沿って血液が流れていくので、
うん、
骨の歪みを治せば大概は何でも治ってしまうことが多いんですけど。
あ、じゃあ結局、まあ病院に行っても対症療法であることが多いということなんですね。
その薬っていうのも副作用が必ずありますので、で特にその鎮痛剤、例えば、そうですね、よく頭痛薬とかなんかもね、副作用として血液がね、サラサラにする薬なんですね。
はい、
でこれこう飲み続けると、あのもし脳に血管がブチって切れた時に止まらなくなるわけですよ。
はい、あ、そっちの方が怖いですね。
指切って止まらなくなる経験された方いると思うんですよ。指ぐらいだったらまだね、病院に行くなりなんなり止めれるんですけど、この脳幹部に、うちの親父はそれバファリンで脳幹出血を起こして、で半年間3年間植物状態で、亡くなりましたんで。
あ、
だから、まあ、私は薬はあまり薬でごまかすっていうのはやめた方がいいと思いますけどね。
なるほどね。でこの、まあ、これは私のちょっと体験的な自分の体験とか周りの友人たちを見ていてなんですけれども、結構この生理痛が強い人って、手足がすごく冷えてて冷たいタイプの人って多いように思うんですけど、それはどうでしょう。私の気のせいです。
骨盤が歪んでれば足の方に行く血液の流れも当然悪くなりますし、まず基本的に歩き方が変です。
あ、そうですか。
骨盤が歪んでるんで。靴もなんか変な減り方してすぐ悪くなったり。つまずいたりとか、歩くの嫌いなんて、歩くの疲れる、足むくんだりとかね。
ふんふんふん。 ということはその例えば自分の苦痛の減り方を時々チェックしてみるっていうのも必要なんですよね。
はい、
うん、傾いたりしてますかね、減り方が。もしもし、
聞こえますか。
はい、聞こえてますか、大丈夫ですか。
はい、
はい、はい、
ということは、こちら歩いてるとますますどんどんどんどん骨盤が開いていっちゃったりとか、
はい、
しますので、
はい、
骨盤直すとこう、お気に入りの靴がいつまでもね長く履けるのか、
はい、
よりいいと思いますし、
でそういう状態になると、つまり足先まで血液がちゃんと届くということですよね。
そうですね、中があの生態してよく
創
生好きになったとか言ってますよ、お母さんとお子さんの方がですね、
はい、
今までこう僕のも奥だったのにとかね、
はい、
あ、なんかジムなんか行くよりもその方が運動量もいい運動ができるんで、
はい、
自然に痩せていくんですね。
ああ、なるほどねでそういうふうに考えていくと、やっぱりその、骨格の歪みっていうのが本当にいろんな部分に影響を及ぼすということですね。
そうですね、
そうですか。そうしましたら、やはりこう、自分で、ね、勝手に市販薬を飲んだり、まあ、さっきその先生がお父様の例で出されたのなんか本当にどこでも売ってる市販薬ですもんね。
そうですね、バファリンはですね、まあ、今あんまり言うと、なんとかさやかしか怒られないバファリンは今あの市販薬としてだけじゃなくて、あの脳梗塞の方の治療なんかに使うんですね。
ああ、じゃあ病院で処方される場合もあるということですね。処方される場合
もある。それは市販で売ってるのよりももっと少ない量でずっと飲ませるんですね。これが結構だから、ずっと薬をずっと飲むっていうのは非常に危険な、うん、
まあそれはきっと多分どのお薬によらずずっとこう飲み続けるということで出てくる副作用っていうのも必ずあるというようなことなんですかね。
そうですね、
うん、じゃあまずその骨の歪みを治すことで、さっきおっしゃってたその骨に沿ってるところの血行を良くして、
はい、
で姿勢ですかね、その例えば、ね、靴の減り方だったら座り方とか足の組み方とかっていう話ありましたけれども、その辺の自分でのその生活習慣の改善っていうのが必要になってくるわけですね。
スカートがくるくる回ってるとかね、あれもだいたい骨盤がこうねじれてますから、だいたいお風呂の入るときに裸になってこう鏡を見れば、
はい、
なんか歪んでるなって、右と左でくびれが違うとかね、だいたいそういうのが気になってくるっていう方が多いです最近。
そうですね、あのベルトをしたときにちょっと肩が曲がるとかね。
そうですね、
うん、わかりました、まあ、今日はねちょうどリスナーさんからの質問もありましたので、本題の成立の方若干短めの時間ではありましたけれども、はい、またこういう質問が来れば先生よろしくお願いいたしますね。はい、ということでですね、今日第1週ということで、先週と続いて2週出演いただきまして、来週一旦第2週明けて今度また第3週ということで、はい、お話しいただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、今日のこの時間は一条整体院ママのお悩み相談室、一条整体院奈良整体学院の提供で、ご出演は花房康彦院長でした。ありがとうございました。